Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は。
Billboard の淵井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。淵井さん、最近どうすか？
先週の日曜日にアクティックモンキーズのライブ見に行きました。
おー、いいなぁ。楽しかったでしょう。
めっちゃ楽しかったです。
いいなぁ。どこでやったんですか？
私が見たのは、東京ガーデンシアターって、
はいはい、
有明にある、割と新しめの、ホールなのかな？アリーナなのかな？そのくらいのサイズのところです。
うん。なるほど。あ、じゃあもう盛り上がったね。
そうですね。結構前の方いたんですけど、本当真ん中、前の下手の方いたんですけど、私その横とかもう本当にめっちゃモッシュだとかなってて。
うん。
わ、すごい盛り上がってるっていう感じでした。
モッシュに巻き込まれたりとかしなかったんですか？
あ、なんか私のところ大丈夫でしたね。なんか結構区切りが、柵の区切りみたいなのが細かくって前の方。
暴れる者防止だ。
そうですね。でも結構久しぶりにああいうところに入りたいなとか思いました。でも入らなかったですけどね。やっぱまだ。
今あれだっけ？チャートのジェンダーバランスについて調べてたんだっけ？
あ、そうです。
その触りだけでも感想を教えてください。
後々記事には出す予定なんですけど、まあ、だいたいそのチャート、年間チャートのトップ500のうち女性アーティスト、今後を除く女性アーティストの割合っていうのがだいたい3割くらいで、2019年から調べたんですけど、それが2020年まで毎年ほぼ変わらないっていう感じなんですね。
うん。
逆にこんなに結構、そのチャートのレシオとか変えてるのに変わらないってことは、まあそれ多分変わってないってことだと思うので、
うん。
なんか、うんって感じでした。
メンツは変わるんだよね。
そんなに変わんないんですよ。確か。
いわゆる48とか坂道の人たちからさ、女性 K-POP に変わっていくみたいなイメージじゃないの？
いや、トップ500までにすると、そういう48、46系はいるので、ずっと。
うんうん、
なので、なんかその、減った増えたっていう感じはなくて、どちらかといえばそのカラオケとかでこう、安定した人気のある曲を持ってる女性アーティストがずっといるっていう感じですかね。うん、
へー、面白いね。どうなの？その3割っていうのは、というかもうちょっと増えてもいいんじゃんって思う。
この例調べながら思ったのが、その実際に女性アーティストってどのくらいいるのっていう、なんかこうレーベルとかのサイトをめっちゃ調べまくるとかやったらわかると思うんですけど、
うん。
そもそもの母数がわからないんで、これが少ないのか多いのかっていうのがいまいちわかんないんですよね。でもなんかそれを踏まえても、うちのチャートで3割っていうのがずっと続いてるっていうのは、もうちょいやってもいいのかなっていうのは思いました。
もうちょい女性アーティストが増えたら何が起きると思う？はい。というようなジェンダーバランスについて考えるをやっている淵井さんと共にお送りしております。今回のポッドキャストでございます。それでは早速、今週の HOT100、3位からカウントダウンお願いします。
はい、今週の HOT100、第3位は、オフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル。第2位が、なにわ男子のスペシャルキス。そして第1位が、NiziU のパラダイスでした。
はい、NiziU パラダイス、おめでとうございます。はい。逆転、何を逆転とするかっていう気はするけれども、NiziU のパラダイス。のシングルは、初週売上が 168,938 枚。で、シングル指標だけだと2位。で、なにわ男子スペシャルキス。これがシングル、フィジカルだけだと初週売上が 512,690 枚。ということで、こっちのシングル指標が1位だった。ところが、ってことですね。
はい。
他の指標で、ダウンロード3位、ストリーミング13位、ラジオと動画再生で4位という感じで、パラダイスが他指標のところでポイントを上げて逆転という感じで1位になりましたって感じでしたね。ストレイキッズの人たちの曲なんだよね、これ。と思って、なんかこう、聞いてしまいました。で、ニュースに書いてないけど、ドラえもんの主題歌タイアップ映画。
はい。
ね、 だから、すごいスローソングなんだよね。
そうですね。20って前のブルームーンもバラードで、なんかそういうのが続くなと思いました。
うん。で、なにわ男子のスペシャルキスも、すごいジャニーズらしい曲なんだけど、ゆったりめの、これもスローソングなんだよね。
そうですね。すごいキラキラしてる王道王子様ソングって感じですね。
はい。で、ヒゲダン、藤原さんが、ポリープが見つかったということで、ライブキャンセルになりました。ぜひご回復を祈っております。のヒゲダン、サブタイトル。もうスローソングじゃん。当たり前ですけど。
はい。
っていう感じになると、早くなるところまでは、バウンディの怪獣の花歌4位まで結構待たなければならない。っていうのが、なんか面白い。スローソングが上にベベベッつって並んでいる。
なんか春って感じですね。
そういう感じ？
そういう感じませんか？
春といえば3月9日。前週53位から当週16位にジャンプアップ。すごいっすね。定番曲が。しかもラジオ2位ですよ。
すごい。
はい。ということで、ダウンロード12位、ストリーミング43位、カラオケで10位に上がってきて、レミオロメン3月9日来ましたよ。
みんなカラオケで3月、卒業シーズンだからっていうのもあるかもしれないですけど。
春ですねって感じですか。
春ですね。来るんじゃない
か。ちなみにラジオの1位がね、スカパラ、青い春のエチュード、フィーチャリング、長井春子。
はい。
よくしゃかっすよ。これが、総合25位にジャンプアップっていう感じでございます。ダウンロード11位ですね。
はい。
これもうちょっといきますね。ストリーミングがまだいってないんで。
そうですね。
なので、これが春ソングなのかな？
まあ、スカパラはいつ聴いてもいいですからね。
というところが目立ちはするが、パラダイスに戻ると、CD シングルのところでは2位だったんだけど、ダウンロード3位、ストリーミング13位。つまり、あと動画再生4位。なんかこう、前作よりもデジタルに結構振ってきてて。
うん。
まあ、これ J-POP っつうか K-POP っつうかっていうとこなんですが。
はい。
そのジャンルの人たちのデジタルへの振り方が加速してる感じがすんね。で、そこら辺の楽曲が好きな人たちが、ダウンロードやストリーミングや動画再生で、ガールズグループを結構見ている。流れが加速している。という気がしております。どうですか？ガールズグループの人たちが、割とフィジカルに軸足を置いてた感じからデジタルに振ってきて、で、デジタルの方でもポイントを稼いでいくっていうパターンが、増えているような気がする。例えば、ルーセラフィムだったり、ニュージーンズだったり、といったような人たちって、すごい長くストリーミングで上位にいるじゃない？
そうですね、アイブとかも。そうですね。
そうそう。で、そういう流れと、20の今回のストリーミング13位、ダウンロード3位っていうのは、同じような流れのような気がするよ。継続するかどうかわかんないけどさ。っていうのが増えてんじゃない？って、なんか思って、いました。
確かにその K-POP のいわゆる第4世代のヒットによって NiziU の今までのファンとか新規のファンとかがデジタル寄りになっ、
ピンポン
っていう、確かに、多分ファン層は被ると思うんで、それはあるかもしれないですね。
はい、っていうところが面白いのと、あとストレイキッズの面白いところはさ、フィジカルがロングセールス、すべての作品ロングセールスを続けているとこなんだよね。
はい。
新規のお客さんがめちゃめちゃ流入してってるんですよ。去年特に。
うん。
それがすごく、興味深い動きをしている K-POP グループ、ボーイズグループと言えるんですよ。
はい。
他の、ボーイズグループって割とホームラン型っつうか、リリースタイミングでドーンって売れてっていう形なんだけど、ストレイキッズはリリースタイミングで売れつつ、その後もうずーっと売れ続けるっていう。サウンドスキャンのデータだと全国で売れている。むしろその動きから見ると、ボーイズグループのストレイキッズはデジタルをもうちょっと、動いていく可能性が高いアーティスト、ボーイズグループであるっていうふうに言えるんだよね。 だったので、その今回の20のダウンロードとストリーミングが動いていって、デジタル系に強くなって、全週23位でダウンロード1位で登場していってるところから、今回もダウンロード3位で維持っていうところに行き着いてる結果は、今回のガールズグループのトレンドと、ストレイキッズっていう、クリエイターとして参加した、作詞作曲として参加した彼らの楽曲性っていうところもあったんだろうなって思いました。
なるほど。
はい。あとジャンプアップはマカロニ鉛筆臨終ラブでしょうか。
はい。
どうですかこの曲は。
いや、私結構好きなんですよね、この曲。
なんでもないよとどっちが好き？
臨終ラブの方が好きです。
なんで？
いや、なんだろう。なんか、メロディーが好きっていうのと、あと、アレンジも好きです。なんかこの前、普通に街歩いててこの曲並ばれてて、なんかすごい耳、なんかすごいいい気分になったんです。
へぇ
ー。なんか、すごい街に合うなっていうか、なんかそういう本当にスピーカーとか、マジで本当に歌しかほぼ聞こえないみたいな、全然良くないスピーカーだったんですけど、それでもすごいいい曲に聞こえるって、それってめっちゃいい曲じゃないですか。
そうね。
なんか信じろ興奮みたいになっちゃった。
はい、素晴らしいですね。はい。なるほどね。この曲が面白いのは、なんでもないよは、割とこう、まあ泣きメロで、ボーカル結構大きめなんだけど、今回のは、ボーカル結構、はい、全体に埋め気味でミックスされてるんだよ
ね。そうですね。はい。
で、それで、つまりバンドサウンドを意識しながら、ちゃんとラブソングとして成立させてみようっていうところ。バンドサウンドと、いわゆる一般的な、ヒットしているヒットソングの、どこら辺でバランスを取るかっていうのをすごい模索した結果これだって作ってるのが今回の曲って感じがして面白いなと。
うん。なんか何でもないよってどちらかといえばそのマカロニ鉛筆的にはトピ道具みたいな。
そうだね。
印象があって、こっちの方がこう、もうザ・バンドサウンドっていう感じで。
らしいもんね。彼ららしい曲って感じだもんね。うん、
そうですね。
という、ジャパンホットワンハンドレッドでございました。続いて、はい、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。
ホットアルバムス今週の第3位は、ジェネレーションズ from Exile Tribe の10。そして第2位が、幾田りらのスケッチ。そして第1位が、NMB48 のナンバー13でした。
はい。ナンバー13ということで、ユニバーサルミュージック移籍第1弾でございます。6年ぶりのニューアルバム。
はい、6年ぶり。
はい。つうかさ、AKB もユニバーサルに移動したじゃん？
はい。
これどういうことなの？
なんかみんなユニバーサルさんになってますね、今。SKE はまだ ABEX なのかな？
ああ。
あとは STU が、キングレコード。
ユニバーサルさんは何すか ?48 で何かを仕掛けようとしてらっしゃるんですかということを、じゃあ、ユニバーサルさんに聞いてみようってことで、みんな質問のお便りを。で、本作は、フィジカルが143,360枚で1位。ダウンロードは32という感じでございました。ので、フィジカルでガツッと1位という結果ですね。で、2位がスケッチ生田リラ。めっちゃテレビ出てますね。
はい。
はい。聞いた？
聞きました。
どうすか？
なんか YOASOBI と全然印象違くってびっくりしました。
面白いよね。なんかこう、はい、YOASOBI っていう、綾瀬氏と生田氏が、コラボレーションしました。で、しかも小説を題材として、みたいな感じのプロジェクト。っていうところでの、幾田りらのボーカルパフォーマンスと、ソロでやるパターンとってこんなにパフォーマンスが違うんだって面白いよね。
はい。
パフォーマンスの違いとか、組み合わせによっての、こう、なんか出てくるものの違いって、こんなに違うんだっていうのを、作り手側、ソニーさんですけど、は、聞いてもらいたかったんかなっていう気するね。
そうですね。なんか、夜遊び、逆にこの、幾田さんのソロを聞いて、 なんか、幾田りら名義でももっと聞きたいし、夜遊び名義でももっと聞きたいな、新しい曲もっと聞きたいなって思いました。
うん、はい。という気にさせる。ということは、ソロアルバムのリリースは成功だったっていう感じだもんね。そして3位には、ジェネレーションズが、CD セールスが 23,059 ということで2位って感じでございました。で、あ、幾田りら言ったっけ？ダウンロードが2116ダウンロードで1位っていうところで、アルバムの方、フィジカルの方は4位だったんで、デジタルよりで幾田さんは取っている。で、NMB とジェネレーションズの方はフィジカルよりでのポイント獲得という感じ。現状やっぱり、セールスメインで動いてて、ストリーミングの合算をしてないっていうところもあるから、ランキングが結構頻繁に変わっていくじゃん、アルバムチャートって。
そうですね。
そこで残っている中島みゆき、世界が違って見える日はすごいね。
そうですね。
アルバムセールスが続いているっていう感じですよ。なので、そういうロングセールス、ロングヒットしているアルバムっていうところを見るっていう今回アルバムチャートの見方とすれば、11位以降を頑張ってみようっていう感じにはなるのかな。そこではあれですかね。アド、歌の歌が全週22位から14位にジャンプアップ。
アマゾンプライムで解禁されたからですよね、きっと。
ですね。はい。やっぱり、そこで解禁したこと、で、それによる、プロモーションのプッシュっていうところで、またここでデジタルダウンロードが動くんだね、って、
うんうん。
ちょっと面白かったわ。
歌の歌を買ってなかった人がこんなにいるっていう。
それは2015年、16年ぐらいのところからデジタルマーケットで、売る側が体感してたことなんだけど、なんかこう、はい、感覚的にはこう、フィジカルの感覚と同じ感覚でデジタルのダウンロードだったり、ストリーミングを解禁していくじゃん。それがヒットしていくと、はい、思った以上にロングヒットしていくんだよね。フィジカルより。うん、で、うん、それが、まだ買う人がいるっていう、不思議な感覚をもたらすんですよ。それだけデジタルのマーケットの広さを、2010年代の半ばのタイミングから作り手側は、いろいろな作品で体感していったんですよ。はい。
なるほど。
で、特に今回だとやっぱりアドがすごいねっていうのを確認してしまう結果ではあるんですけど、という展開もあったりとか、あとロングヒットだねって思うのは何でしょうか？
スズメの戸締まりがすごいジャンプアップしてるの、これも何か影響があって？
日本アカデミー賞効果ですよね。
あー、
またアルバムアルバムで面白い感じですね、今週も。
そうですね、なんかアルバムチャートの方がいつもジャンルレスな感じがしますね、ホット100に比べると、うん、
アルバムチャートでジェンダーギャップを調べればいいのかな。
いやー、でもランクインしてるアーティストはそんなに変わらないと思うので。あ、でもなんか気持ち今、バーっと見てると、なんかアルバムの方が確かに女性多そうな気がしますね。さっきちょっと言いかけてたんですけど、その、4年連続で入ってるアーティスト、
うん、
っていうのが、まあ女性アーティストの場合 44% で、男性とその他のアーティストは 41% だったんですよ。なので、ロングヒットしているアーティストに関しては、性別の差はそんなにないんじゃないかっていう。で、逆に言えば、それって、新人の男性アーティストは、こうヒットできるけど、女性アーティストがの方がヒットしにくいんじゃないかっていう。
面白い。へぇー。明日会議があるから発表して。
いや、でもまだそれが、
はい、
なんでそうなっちゃうのかっていうのは、ちょっと、もっと時間をかけて調べないとわからないんで、ちょっと今、ここで言えるのは、そういう事実、まあ事実というか、まあそういうことなんじゃないかなっていう、推測なんですけど、まだ。
っていう意味だとあれなんじゃない？やっぱり、調べた4年、最近の4年間っていうところだと、やっぱりボーイズグループの躍進がすごかったってことなんじゃない？逆に言うと。だから、なんかそこら辺から、ガールズグループ、K-POP、ガールズグループ がドーンと来るのがもうちょっと前の時代で、その後ボーイズグループがドーンと来てるのが去年までの時代で、今年また今度はガールズグループの第4世代が、新しい、こう、デジタルに軸足を置いた形での展開っていうのが、それがメイントレンドっていう感じなのかなって思ってて。で、それ、そこの間を縫って、バウンディ的な、こう、ギターサウンドというか、オルタナというか、の人たちがちゃんと間を縫ってヒットを飛ばしていくっていうのが、今年の大きな流れなのかなって思ってるんですけど、いかがでしょうか？
あ、まだ今年3月始まったばっかなので、何も言えないんですけど。
はい。だからね、そこで、まあ、あと期待したいのはあれだけどね、ここでヒップホップが、今いるように上がってくるっていうのが来ると結構バラエティがバラエティーが溢れてきて、で、なおかつ女性アーティストの新人がもっと上がってくるのが面白いってことだよね。シンガーソングライター系つかソロの。
そうですね。
だったらいいね。
それこそ、まあ今トップ10に優香さんがいたりとか。
うん。
はありますけど。うん、あとTikTok チャートで優香さんの方もいたりとか、うん、上位に。なんかそういう、こう、スマッシュヒットは結構多くって。
うん。
なので、そっからこう、バーンと行けばいいですね。
うん。っていうのをちょっと期待して見てたい感じの展開が今週は見えてきたっていう感じでございます。最近どんな音楽聴いてんの？
プレイリストとかに今月聴いてよかった曲みたいなのをバーっていつも入れてるんですよ。アポジっていうバンドの新譜が良かったです。
久しぶりだね。なるほど。新作出てるんだ。
そうです。なんかあんまりライブやらなくって、なんか今度4月に確かワンマンやるんですけど、チケット取ろうと思ったらもうすでに売り切れてて。
そりゃそうでしょう。という、はい、アポジー聞いて懐かしむ藤井さんとお送りしてまいりました。今回のポッドキャスト、今週も楽しんで聞いていただけたら幸いでございます。ありがとうございました。それでは来週も生きながらえてお会いしましょう。
さよなら。